このところ主イエスが教えてくださいました主の祈りを学びながら礼拝を守っておりますが、今日はその主の祈りの最後に当たるところ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりと、神様を褒めたたえる部分を思い巡らしてまいりたいと思っています。以前にも申しましたけれども、そもそもこの主の祈りというのは私たち信仰者の中から自然に湧き上がってきた祈りを集めたものではありません。黙っていても私たちの心から浮かんでくることではなくて、むしろイエス様が私たちにこのように祈るようにと教えてくださった祈り、私たちが一つ一つ学んでいかなければならない、そういう祈りであります。ですから一番初め、例えば一番初めの皆を崇めさせたまえという祈りもそうでありました。私たちは放っておけば神様の名前を崇めたくなるような思い、そういうこともあるかもしれませんけれども、そういうものでは残念ながらないのです。私たちは黙っていればやはり自分のことを語りたいし、自分の願いを聞いてほしいんです。神ご自身のことを第一に思うよりも、また相手のことを思うよりも、私たちは自分が大きくなること、自分の願いが叶うこと、自分が満足し、自分が人から評価されることを願う、それが自然な感情と言っていいのではないかと思います。そしてそうであるからこそイエス様は私たちにまず祈るときにはあなたの皆が崇められますようにと祈りなさい、本当に神様との祈りの交わりに導かれたいと、その命をいつも覚えながら生きたいと思うならば、自分の感情に逆らってでも神様に思いを向けて、天に思いを向けて、神の皆が大きくされるように祈ることを学びなさい、私たちに教えてくださっているのです。その意味で、今日の最後の言葉も神様を褒めたたえる、いわゆる称栄の言葉です。でもそれは私たちの中から自然に湧いてくるものではありません。そのことを私たちはいつもイエス様から学びながら学んでいく必要がある。そしてその時に、そのようにして一回一回祈るごとに、私たちはいや確かに神様がこの私たちの小さな思いをはるかに超えてその恵みを豊かに与えてくださる、そのことを心に刻んでいくことができるのです。少し唐突かもしれませんが、ここで新約聖書の使徒言行録の7章に書いてあるステファノという人の物語を見ておきたいと思います。新約聖書の227ページ、新約聖書の227ページですね、使徒言行録というところの7章、54節から56節をまず見てみましょう。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。この場面だけを、この部分だけを読まれても分かりにくいかもしれませんが、このステファノという人はキリストの福音を伝えるがゆえにユダヤ人たちから迫害を受け、ついに初めて殉教した、そういう弟子です。まさにそのステファノが今殉教する、死ぬ場面ですね。そのことが書いてあるわけです。多くの人々がもう激しい怒りに燃えてステファノに向かい歯ぎしりをし、また大声で叫びながら 彼を襲いかかってきた、彼に石を投げつけてくる、そういう最中でステファノが何をしたのか、まあ、これはまさに祈りなんですね。ステファノの祈りと言ってもいいと思うんです。何とかして助けてくださいとステファノが祈ったのか、まあ、もちろんそう祈っても悪いとはもちろん私は思わないけれども、でもこの時にステファノがどのような祈りを神に向かってあげたのか、ステファノはひたすら聖霊に満たされて天を仰ぐんですね。天の神に心を向ける。するとその彼に天における神の栄光と主イエスが神の右に立っておられる様子が焼き示されたと言われています。目に見える限りで言えばもうどこにも出口はないのです。絶望以外ない状況です。しかしその中で奇跡的な助けが起こるわけでもない、いやそういう中ででも全てがそこで失われてしまうものではないのだということが天から私たちに開き示されてくる。何よりもイエス・キリストが神の右に立っておられて、私たちの思いを超えて全てを支配しておられる様子が私たちに示されます。ただそういう様子が示されるだけではなくて、あたかもステファノ自身をご自身の懐に迎えようとするかのように今イエス様は立ち上がってステファノの方に手を広げるかのようにしてご自身の姿を垣間見せてくださる。ステファノは全てのことがこのイエス様の御手のうちにあることを悟って、そのことを信じて主よ私の霊をお受けくださいと自分の全てをイエス様に委ねて行きます。でこれがまさに国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりと神を褒めたたえ、自分の全てを神の御手に委ねていく祈りに他ならないのです。全ては神の御手の中にある。私たちにはわからないかもしれないけれども、神が全てを支配しておられ、私たちのためにその限りない恵みを備えていてくださる。確かに私たちにしてみれば、それでも死んでしまったら元も子もないではないか、まあ、そう思うかもしれないし、それは確かにそうかもしれないけれども、いやでも死をも超えた確かな恵みがここにあることをステファノは証ししたんです。死んだらおしまいだと、そういうことをステファノが言って死んでしまったとしたら、私たちには希望がないでありましょう。いやどんなところでも神が必ず新しい道を、天を開いてくださる、その恵みに私たちは生きることができる。私たちの思いを超えて、私たちの願いすら超えて、神様が私たちの永遠の命を備えていてくださる。どんな時でもその神の恵みは変わらない。国と力と栄とはまさにあなたの御手にありますという祈りこそが、まあ、究極的な私たちの望みということになります。ですからそのように考えてくるときに、私たちは、まあ、主の祈り全体がそうですけれども、神様の国、神様の道から、神様の栄光、御栄というものも、こう私たちの全てが私たちの思い通りになることではないんだということに気づかされていくと思うんですね。まあ、もちろん私たちは自分の願いが叶うことをやっぱり願いますし、まあ、それはそれでいいんですけれども、でも最終的に私たちの願いが叶うことが本当に私たちの幸いであり、私たちの命になるのかどうか、そうではない神様が私たちのために備えていてくださる恵みがあり祝福があるということを、私たちはそこを信じて その神に委ねていくのかどうか。ある人が言っておりました。主の祈りのこの称栄の言葉のすぐ前にあった祈りは何であったか。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、そういう祈りでありました。私たちは神の恵みを求め感謝し褒めたたえるとき、その時に実は悪魔の誘惑にさらされてしまうのだということ。神の国を、恵みを、力をあがめるときに私たちは自分をあがめることを結局望んでしまう誘惑に私たちはさらされてしまうんだということを、そのことは意味しているというのです。まあ、そういう意味で言いますと、改めてこの誘惑ということについて、イエス様ご自身が荒れ野で経験された悪魔の誘惑を思い起こしておくことにも意味があろうかと思います。イエス様が、まあ、今詳しく福音書の箇所は見ませんけれども、イエス様が荒れ野の誘惑において受けられた誘惑は何であったか、はっきり申しますと3つの誘惑がありました。一つはパンを求めること、二つ目は霊的な力を求めること、そして三つ目、この世界で何らかの技を成すことができる力を求めること、その三つであったと言ってよいと思います。そしてこの三つともよく考えれば、それ自体悪いことを求めているわけではないんですね。いかにも悪いことをするように悪魔がけしかけているわけではないのです。パンを求めるということが悪いはずはありません。生きていくためには誰もがパンを、糧を必要としています。ましてや現在のように先進国ではパンが誤っていながら、世界の多くの国で毎日の一日の必要なパンさえ手に入らない人がたくさんいる、そういう中で私たちがパンを求めないということがむしろ罪なんです。また霊的な力を求めること、この世で働く力を得ること、それ自体も必要ではないでしょう。私たちは何もしなくていい、何もできなくていい、だからじっとしてればいい、そういうやはりものではないでありましょう。そして何かをやはりなすためにはそれだけの力がいります。それだけの何かが必要、それを求めること自体が悪いわけではもちろんないのです。ただ大切なことは、私たちはそれを一体どこから得ようとしているのか、誰から求め、誰に求めているのかということです。イエス様が誘惑の中ではっきりさせたのはその点なんですね。求めること自体が悪いのではなくて、誰に求めるのか。イエス様が明らかにしたこと、それは全ては神のものであること、そして神様の見てから私たちが受けるべきものであるということ、その一点です。だからイエス様はおっしゃったんですね。サタンに対して言ったんです。サタンを退けて、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと聖書には書いてある。それだけです。神様を崇め、ただ神の御心に従い、すべてを神様の御手から受け、その 糧によって、その力によって私たちは生き、使え、働くんです。そこに私たちの道があるということです。それに対してサタンは言うんですね。私を拝めば、こういうものをみんなあなたにあげよう。まさに誘惑ではないでしょうか。そして人間はある意味で恵み深い神様からの御手を振り払うようにして自分でパンを求めようとする、自分で力を得ようとする。結局それがサタンを拝むこと、サタンにひれ伏すことにつながってしまうと聖書は言うのです。私たちの世界が実はそうなってしまっていますね。自分たちでパンを得ることに奔走した結果、先進国では食べ過ぎで病気になっている、それ以外の国では食べるものがなく死んでいく人たちがいる。多くの人が力を手にしています。今日の行われる選挙もやはり力を得るための手段です。そしてそこで得た力をどのように用いられていくか、私たちの生活と無関係ではあります。そして、日本だけではもちろんないと思います。世界でこうした力がどのように用いられ、それに対してまたどのように力が用いられているか、どのように復讐がなされ憎しみが積み重ねられているか、私たちは聖書的に言うならば、少し飛躍するかもしれませんけれども、私たちは主なる神を拝み、ただ主に仕えることをやはりかなぐり捨てて悪魔に求めてしまっている結果と言ってもいいでありましょう。そういう中で改めて私たちはどこに目を向けるのか。じゃあそういう悪い奴らを、不信仰な奴らをとっちめるために力を得ましょうと私たちが言うのかといえば、そうではなくて、まず天を仰ぐのです。もちろん諦めてじっとしましょう、そういう意味ではなくて、私たちは天に、ステファノのように天に顔を向けるのです。すべてはあなたのもの、神が私たちに与えてくださるそのものを、その糧を持って、その力を持って、その栄光を持って私たちは仕えていく。今日子供たちになされた説教は、ギデオンの話でありました。よく分かったというか、身に染みて分かりますけれども、やはり私たちは数を求めるんですね。人間としての力を求めていく、それに対して神様が神にのみ従うことを、ああいう形ではっきりと私たちに求められた、その物語だと思います。で、あれは決して神の恵みに預かれる人が少数なんですよということを言いたい話ではないんです。数が、人間の力が恵みを私たちにもたらすのではなくて、ただ神の道からのみが私たちを本当の祝福へともたらしてくださる。そのために私たちは自分が握りしめているもの、自分の力、自分の宝というものを手放すことが必要な時さえあるということを私たちは示されているんです。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、その賛美の言葉、そして祈りの言葉、そこには私たちがしがみついてしまっているものを手放して、もう一度 神様に顔を向けていく、神様の恵みを求めていく、神様からの力を求めていく、そういう祈りと道筋があります。まあ、今日あちらこちらを見て申し訳ないんですが、まあ、最後にもう一箇所パウロが語った、まあ、有名といえば有名な、非常に有名な御言葉を見て終わりたいと思います。コリントの信徒への、新約聖書ですね、コリントの信徒の手紙の12章、新約聖書の339ページになります。新約聖書の339ページ、まあ、コリントの信徒の手紙の2の12章、まあ、下の段ですね。まあ、長く読んだ方が本当は分かりやすいとは思うんですが、まあ、8節から10節まで読みします。あ、7節からにしますかね。7節から10節、まあ、またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです、まあ、その後ですね、それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。まあ、このパウロにとってのトゲというのは、まあ、彼の肉体的な何らかの病気であったのではないか。ローマ世界にもっと福音を述べ伝えたいと願う彼にとって、やはりその妨げになる何らかの病があったのではないか、まあ、そういう説があります。まあ、あるいは、まあ、そうした肉体的なものだけではなくて、彼の罪、本当の意味で大胆に福音を述べ伝えることに対して痛みをもたらすような彼の罪を示すのではないか、まあ、そういう考え方もあります。まあ、いずれにしても私たちの力を失わせるというのか、私たちが弱さの中に落ち込んでしまう、そういう原因になりやすいこと、なること、そのことに対してパウロはそれを取り除いてくださるようにと何度も何度も主に祈ったと言うんですね。で、そういう中で主が答えられた言葉が、まあ、9節以下の言葉になります。私の恵みはあなたに十分だ、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。で、もちろんこれは、まあ、繰り返しますけれども、弱くていいんだ、何もできなくていいんだ、そうやって隅っこにうずくまるための言葉ではありません。大切なのは、私たちに必要なのは自分の力、自分の強さではないということです。神の力が私たちを招いておられ、私たちを生かし、私たちが本当に神のために働くことができるように、まあ、許される限り神によって用いられて、その務めに預かることができるように、その神の力に私たちが自分を委ねるときに、神は人間の思いをはるかに超えて、弱さの、人間の弱さの中でこそ 働かれる神の恵みの力を私たちに与えてくださる。その神の恵みの力が私たちを祝福へと招き、またその神様の祝福を分かち合うことへと私たちを導いてくださる。その神の恵みを、神の祝福を本当に証しし、分かち合っていくことこそが私たちの宣教であり、務めなのです。神様は、その恵みを溢れんばかりに私たちに与えようとしている。その恵みを受け取るのは私たちなんです。しかも、自分の手に握りしめているものを手放して、空になった手で持って、その神様の恵みをそのままに受け取ること、それこそが本当に神の恵みに生かされ、用いられ、その祝福を分かち合っていくことにつながっていく。そこにおいて私たちは、国と力と栄とは限りなく何時のものなればないという祈りと賛美を持って歩んでいくのです。神様は必ずその恵みを満たしてくださいます。人の目に見える限り、それは小さいものかもしれませんけれども、世界をひっくり返すような、そういうものではないかもしれませんけれども、そこにおいて神の御業がなされていく。私たちも一つ一つのことを通して、その神様の御業、恵みの御業に預かっていきたい。そして神様の恵みの御業に仕えるものとなってまいりたいと思います。そうであるからこそ、私たちはイエス様が教えてくださったこの祈りをまた一つ一つ学びながら、この週の歩みを整えていくのです。私の力ではなくて、私の栄光ではなくて、あなたの恵みが満ち溢れますように、あなたの道からが私たちを捉えてくださるように、あなたの恵みの道を私たちが仕えていくことができるように、その主の歩みも、その主と共に歩む道を歩んでまいりたい。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉が語るごとく、すべてはあなたが作られたもの、あなたがその御手を持って私たちに備えてくださったもの、そしてあなたのものに他なりません。どうぞ私たちが自分のもの、自分の力にしがみつくのではなくて、あなたが与えてくださる、あなたが招いてくださる、その恵みに生きることを学ぶことができるように知りてください。そしてあなたのその恵みの豊かさを、このところで毎日の生活の中で明かしし、分かち合っていくことができるように、この新しい週の歩みをあなたが導いてください。さまざまな憎しみや痛みが渦巻いているこの世界の中で、毎日の生活の中で、あなたの御国がどうぞ表されますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。